詩編第122編、都に昇る歌、ダビデの詩。主の家に行こうと人々が言ったとき、私は嬉しかった。エルサレムよ、あなたの城門の中に私たちの足は立っている。エルサレム、都として建てられた町、そこにすべては結び合い、そこにすべての部族、主の部族は登ってくる。主の御名に感謝を捧げるのはイスラエルの定め。そこにこそ裁きの王座が、ダビデの家の王座が据えられている。エルサレムの平和を求めよう。あなたを愛する人々に平安があるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの城郭のうちに平安があるように。私は言おう、私の兄弟友のために、あなたのうちに平和があるように。私は願おう、私たちの神主の家のために、あなたに幸いがあるように。ですね、もう30年以上も前の話になるんですけれども、私の次女が幼稚園生だった時に、家族でね、幼稚園から帰ってきてから買い物に出かけました。車でまあ10分ぐらいのショッピングモールまで行ったんですけれども、その車に乗り込んで、車の中でその目的地に着くまでずっとその娘が同じ歌をね、繰り返し繰り返し歌っていたんですね。その日ね、幼稚園できっと教えてもらってきたということで、よっぽど気に入っていたんだと思うんですけれども、手で胸を叩きながら、ウッホウホホウホホってキングコングがやってくるってね、その歌をね、キングコングの歌をね、もう繰り返し繰り返しずっと歌ってたんですね。それでしばらくして車が到着して、到着したよって、じゃあ降りるよって言ったら、娘が歌うのをやっとやめて、こう言いました。ママ、キングコングって何って。もうね、私と主人はね、キングコングも知らずにずっと歌っていたのかとね、もう顔を見合わせて大笑いしました。私たちは今日神様を賛美しました。神様の栄光を称えて賛美しました。でも本当に神様を知って、そして心から神様を崇めて賛美しているでしょうか。本当に神様は素晴らしいお方、王の王なるお方だと思って賛美しているでしょうか。私のクリスチャンの友達がこんなことを言いました。私、イエス様ってずっと怒りん坊だと思っていた。イエス様を怒りん坊と思っていたら本当に大変なことです。だって聖書の中に、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることがないお方ですと書かれてあるので、イエス様が怒りん坊と思っていたら、イエス様は昨日も今日もずっと永遠に怒りん坊ということになってしまいますよね。私たちの信じている神様ってどんなお方なんでしょう。私たちはどんなお方を礼拝しているのでしょうか。神様は厳しいお方だと思って聖書を読んでいませんか。そうなると苦しいだけの信仰生活になってしまいます。サタンはいつでもあたかも神様が厳しいお方であるかのように言ってきます。神様があの素晴らしいエデンの園をアダムとエバに用意してくださったのに、サタンはエバにささやきました。そののどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。サタンは神様がまるで意地悪なお方であるかのように嘘をささやくのです。そして人間がその声に耳を傾けるとき、サタンはしめたって思うんですね。そしてさらにささやきかけます。このようにしてサタンの嘘にアダムとエバはまんまと騙されて、神様から取って食べてはいけないとはっきり警告されていた 善悪の知識の木の実を取って食べてしまいました。その瞬間に神様によって作られた美しい完璧な世界に罪が入って、アダムとエバは悪魔の奴隷になってしまいました。するとその時からアダムとエバは神様を恐ろしいと思うようになったんですね。神様の声を聞いて隠れました。神様との美しい愛の関係が壊れてしまったのです。でもそんな人間を愛して愛し続けてくださるお方が神様です。神様は人間を罪と滅びから救い出すためにご自分の一人子イエス様を私たちのところに送ってくださいました。それほどに私たちを愛してくださっているのです。サタンの奴隷となってしまった私たちのために、私たちを救うために神様は一人子なるイエス様を送って十字架にかけてくださったのです。それは私たちをサタンの奴隷状態から解放するためです。そして私たちを神の子としてくださるためにです。そんな神様を信じ愛し恐れ敬い、神様と共に生きる、神の子としてふさわしく祈り賛美し礼拝する、神に作られた人間にとってこれ以上の喜びはありません。私が6月に骨折したのは皆さんもご存知のことと思いますが、実はそれからしばらく私は落胆していました。恋の宮の中では何度も皆さんにお話を聞いてもらっていたことですけれども、どうしてこんなことになっちゃったんだろうと、うまく動かない腕をさすりながらついつい愚痴をこぼしていました。主人にもお前の信仰はどこにあるのと何回も言われました。封印していたはずの嫌なっちゃうという言葉が口癖のように出るようになりました。私はがっかりしていたのです。それでもなんとか毎日の御言葉を読み祈り、恋の庭の交わりの中で元気を取り戻していきました。でも完全に治らない腕の痛みが、本当に治るのとサタンがささやくように私の心を暗くさせようとしていました。実はそんな時に今回のメッセージ、礼拝メッセージを頼まれたんですね。私はもう神様に祈りました。どうか神様御言葉をくださいと。そしてその祈りに応えて主が与えてくださった御言葉が、実は今日の詩編122編でした。私の嫌になっちゃうっていう、本当にその言葉の反対語っていうのはワクワクじゃないかと思うほどワクワクしたんですね。この詩編を読んだ時に、ダビデは神様の家に行こうと言われた時、嬉しかったと言いました。ダビデの心がワクワクしたんですね。今日は神様がくださった御言葉を皆さんと一緒にワクワクできたら幸いです。今日の詩編第122編は説明なんかなくてもいいと思うんですけれども、まあでもだから一緒にじっくり味わって読んでいきたいと思います。一節に都に昇る歌、ダビデの詩とありますが、都に昇る歌というのは神様を礼拝するためにエルサレムの神殿に向かうときに歌った歌です。イスラエルには古くから杉越の祭り、七州の祭り、カリイオの祭りという三大祭りがあって、ユダヤ人は世界中のどこにいても年に3回都エルサレムに詣でる習慣がありました。その巡礼の歌がこの都昇りの歌です。おそらく自分が都に近づけば近づくほど、同じようにエルサレムにね向かっていった仲間と合流していったんだと思うんですよね。それでその数がますます増えて、久しぶりに会う同胞の顔を見てますます気分が 高揚していったことでしょう。またダビデの詩とされていますが、調べてみると旧約聖書のギリシャ語訳である72訳でやヒエロニズムによってラテン語に翻訳されたウルガタ訳という聖書があるんですけれども、そこではダビデが欠如していることから、ダビデの作品ではないという議論もあるようです。その理由の一つが、ダビデの時には神殿は建っていなかったじゃないかということ。でも主の家っていうのは神殿だけを指すものではなく、ダビデの頃の幕屋を指すものとも十分理解することができますし、他の点でもダビデの頃であると不都合がないとされて、ダビデであろうとされています。主の家に行こうとは人々が言ったとき、私は嬉しかった。この言葉だけでダビデの喜びが伝わってきますね。主をしたい、主を皆で礼拝したいという強い思いが、エルサレムから遠く離れて生活する人々にとって、年に3度の巡礼は決して簡単ではなかったはずです。それでも主の家に行こうとの人々からの誘いはなお喜ばしく嬉しいものだったはずです。嬉しいものだったのです。家族が揃って主の家に行く姿、お隣にも声を掛け合って村中が揃って出かけていく、そこに大きな喜びがある、素晴らしい光景だと思いませんか。続いて2節、エルサレムよ、あなたの城門の中に私たちの足は立っている。巡礼の道が守られて、今エルサレムの門の中に立っている。その旅路が長く困難であったとすれば、それだけ感動もひときわだったことでしょう。本当に喜び合う姿が見えるようです。私たちクリスチャンにとって主の家は教会です。教会に行くこと、礼拝を捧げに行くことがどれほど嬉しいものか、どれほどワクワクさせるものか、家族が揃って教会に行くことはなんという喜びでしょう。また主の兄弟姉妹がいろいろなところから集まってきて共に礼拝を捧げること、これほどの喜びはないと感動を持って礼拝を捧げたいですね。今はこの当時の人々のように教会に出かけることに危険はありません。まあ、最もコロナという危険があるのかもしれませんけれども、まあ、この当時のような危険はないですよね。また年に3度ではなく毎週となると、ありがたみはもはやなく面倒くさいとすら思う人はいないとは思いますが、単なる習慣になっているようなことでは残念です。神の家に行こう、さあ教会に行こうと誘い合い、喜びを持って礼拝に出かけてきているでしょうか。今日礼拝を捧げるこの場所にいることの喜びを味わっているでしょうか。ダビデは詩篇第133編でも、見よ兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜びと歌っています。皆さんの顔もダビデのように喜びで輝いているでしょうか。続いて3節と4節、エルサレム、都として建てられた町、そこにすべては結び合い、そこにすべての部族、主の部族は登ってくる。主の皆に感謝を捧げるのはイスラエルの定め。エルサレムというのは一つによくまとまった都として建てられました。エルサレムが物質的にも信仰的にも堅固な町として確立されている姿が描かれています。それはエルサレムの人々の心を一つにしているという姿でもあると思います。イスラエルの、イスラエルの民がこぞってエルサレムにやってくる、 すべての部族、主の部族がこぞってそこにやってくる。掟に従い、都に登ってきて礼拝を捧げる。それができた喜びと感謝が表されています。日頃は異民族のもとで苦しい生活に明け暮れていたイスラエルの人々にとって、エルサレムに帰ってくることは、掟で強いられているからということではなく、神様から与えられた恵みの時なのです。この掟があったからこそ、彼らの信仰は守り続けられたのです。神殿に詣でて感謝を捧げるのは信仰がある証であり、神の民の証拠です。そういう意味では、毎週の礼拝が私たちに与えられていることは、どれほど大きな恵みでしょうか。それは私たちの信仰の証であり、神の子供である証拠なのです。そして、神の子としての特権なのです。家族と共に、兄弟姉妹と共に礼拝を捧げられること以上の恵み、喜びはないと思います。私たちもそれを実感しているでしょうか。続いて五節にはこうあります。そこにこそ裁きの王座が、ダビデ家の王座が据えられている。王様というのは実質上最高位の裁判官です。ダビデ家の王座とは主の霊がとどまるところです。真の裁き主、真の王が君臨しておられるところです。その裁きは常に正しく公平です。そしてあらゆる問題の解決がそこにあるのです。それゆえ私たちは信頼して主の前に出ることができるのです。6節以降には祝福を祈る言葉が続いています。エルサレムの平和を求めよう。主の家やエルサレムは祝福の発信地であり、神様の支配、神の国の中心です。そこは安息の場所であり、平和の満ちたところです。神の臨在の場所なのです。エルサレムの平和を求めようというところは、新改訳聖書では、エルサレムの平和のために祈れとなっています。エルサレムの町に平和が与えられるように祈るということは、とても重要なことです。でも、そこに平和が与えられるためには、まず、平和の君であられるイエス・キリストを自分の王として受け入れ、服従する必要があります。そのようにして平和を求めることが神様の御心なのです。神様のビジョンは、キリストにあってすべてのものが一つにされることです。エルサレムの平和のために祈れとは、クリスチャンが一つになるために祈ることであり、神様のご計画が完成するために祈ることなのです。あなたを愛する人々に平安があるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの城郭のうちに平安があるように、私は言おう、私の兄弟、友のために、あなたのうちに平和があるように、私は願おう、私の神、主の家のために、あなたに幸いがあるように。神様を愛する人々に、神様の教会に繁栄があるように、平和があるように、勝利があるようにと祈る。そして家族のために、兄弟姉妹のために、友のために祈る。神様の豊かな愛と祝福を受けていくことができるように取りなして祈る。私たちも教会の繁栄のために祈り、家族や兄弟姉妹や友人の幸せを願って祈っていきたいものです。希望を持って生きていけるように、慰め、支え、励まし、取りなしの祈りを捧げるものでありたいです。詩篇が歌われたこの時代には戦争が繰り返されていました。 それは昔も今も変わっていません。平和を願い、世界中の人々が神様を礼拝できるように求めて祈っていきたいですね。以上です。お祈りをいたします。